黒部座ストーリー。
おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリー、黒部に伝わる民話や伝承にフォーカスし、地域を再発見していきます。今週と来週は全国各地に残る義経伝説。ここ黒部にもありました。五平ヶ淵の起こりをご紹介します。お楽しみに。
黒部座ストーリー。
今を去る遠い昔、鎌倉の将軍源頼朝から追われた弟の九郎義経は、山伏に姿を変え、弁慶など9人の家来を従えて北の国奥州を目指して逃げ延びていきました。日も暮れようとする頃、片貝川を越えて、やがて三日市の里へ差し掛かりました。追われる身の悲しさ、味方をしてくれる者もなく、気の毒な一行です。聞いたかのう、義経一行が姿を変えてオラが里を通るらしいとよ。道理で厳しい警戒じゃ。それにしても義経公はあまりにもお気の毒よの。殿、三日市の里にございます。先ほどの漁師の話によれば、この里は水橋秋の神と申す者が守っているとか。どんなお調べが行われるやもしれませぬ。心して参りましょうぞ。里人のこのささやきに、義経たちはまたしても迫る危険を感じ、思わず立ち止まるのでした。そこへ一人の武士が通りかかりました。もしご坊さん方、どちらへ参られる。もう日が暮れるというに。ご親切なお言葉、実は見知らぬ土地柄、泊まる宿もとんと見当がつかず、思案に暮れているところでござる。どこぞお宿はござらぬか。お宿なら私どもの殿、秋の神様はとても親切なお方。ちょうどお部屋も空いておりますれば、頼んで神前よ。私の後についてきなされ。一同は半ば諦めていただけに喜んで、武士の後に従うのでした。ご一同、秋の神様のお屋敷でござる。しばらくそこでお待ちくだされ。しばらくして主の秋の神が姿を見せました。ようこそ参られた。さぞお疲れであろう。ゆるりとお休みなされ。こう言って招く秋の神の言葉に、一同は安心して心の内で感謝の手を合わせました。もったいないお言葉、お礼の申しようもござらぬ。ところで、お見かけしたところ、何かご心配事でもおありのようだが、差し支えなければお聞かせくだされ。実は一人娘が病の床についたまま、八方手を尽くして看護に努めるが、一向によくならず、途方に暮れているところじゃ。それはおかわいそうに、我ら娘子のために真心込めてご祈祷申そう。こうして義経一行は、その夜久しぶりに安らかな眠りについたのでした。夜も更けた頃、秋の神の家来の一人がやってきました。殿、あの者ども、怪しいやつと思われませぬか。義経とその家来に相違ございませぬ。よくよくお調べ召され。疑いの目で秋の神をじっと 見つめるのです。
黒部座ストーリ
ー。五平ヶ淵という地名は現在は残っていません。途中で出てきたキーワードをヒントにこのお話を紐解いてみます。三日市の里を水橋明の神が守っていたとあります。この水橋明の神、後に水橋城を治めていた水橋将元の先祖という説や、魚津に居を構え桜井の将を所領としていたという説などいくつかあるようです。義経が奥州平泉に逃れる途中でこの地を通ったのが1187年文治3年とされています。これは鎌倉幕府が誕生する5年前のことなんです。この時義経が通ったのは当時栄えていた新張村ではなく村椿の上野川周辺だった。これにはどうやら地震が影響していたのかもしれません。直前に発生した文治地震で大きな津波が一帯を襲い、新張村は海底に沈んでしまったという可能性があるのです。この地震は京阪神に被害が大きく、震源は定かではありませんが、新張神社では津波で村が沈んでしまった様子、津波から80年ほど経って海岸線が復旧した様子が描かれた2枚の絵図が見つかっています。義経一行がこの辺りを訪れた時にはまだ復興していなかったと推測されます。水橋明の神の娘も地震の影響で体調を崩していたのかもしれませんよね。そしてこの後、水没した土地の多くが復活して元の住民が戻り始め、生まれ地から転じて育児となっていくのが80年ほど後、1262年のことでした。今では各地に比べ地震災害の少ない北陸地方ではありますが、歴史を遡ってみると大きな被害をもたらした地震も多数あります。今のように災害の記録もきちんとできない当時は、こうして言い伝えとして語り継いでいったのでしょうね。
黒部座ストーリ
ー。今週は五平ヶ淵の起こりをご紹介しました。明の神の屋敷に宿を取ることになった義経一行。しかし疑いの視線を向ける家来が登場しました。このあと明の神の取った行動とは。果たして義経たちはどうなってしまうのでしょうか。続きは来週後半でご紹介します。来週もお楽しみに。お相手は岩木幸子でした。